ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
12月30日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E エンバイロメント環境、 S ソーシャル社会、 G ガバナンス企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。今日は11月11日と25日に放送して好評だったピックアップ ESG、 バンダイナムコホールディングスの ESG の取り組みを前編後編通してお送りします。総合エンターテインメント企業として世界で展開するバンダイナムコは、ガンダムなどの有力な IP 知的財産を活用し、作品のファンとのつながりを大切にしながら社会課題に対応していることが大きな特徴です。番組ホームページでは収録時の様子を YouTube で配信しており、お話に出てくる商品や取り組む現場の写真を動画でご確認いただけます。番組アンカーは経済キャスターの滝口ゆりなさんです。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
ピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はバンダイナムコホールディングス経営企画本部サスティナビリティ推進室ジェネラルマネージャー小林聡さんにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、バンダイとナムコが2005年に経営統合して設立されたバンダイナムコホールディングスですが、はい、家庭用ゲームやアプリゲーム、プラモデルなどのおもちゃ、そしてアニメなどの映像や音楽コンテンツ、はい、そしてアミューズメント施設の運営といったもう幅広い事業を世界で展開されていらっしゃる総合エンターテインメント企業でいらっしゃいますね。ガンダムであったり、ドラゴンボール、ワンピースなどの有力な IP、知的財産を活用して、はい、連結売上高は前期に1兆円を超え、今期も過去最高を目指されているというところで、2022年4月、グループの最上位概念として、パーパス、ファンフォーオール、イントゥーダフューチャーを導入したということですが、はい、まずはこのパーパスについて伺えますでしょうか。
はい。我々のですね、パーパスにつきましては、2005年に経営統合して設立したバンダイナムコグループのですね、誕生時に、制定いたしました、夢、遊び、感動を、世界中の人に届け続けるというですね、そういったミッションと、世界で最も期待されるエンターテインメント企業グループを目指すというビジョンですね。この2つを、ベースにいたしまして、バンダイナムコの社会における存在意義というものをですね、我々が、事業や企業活動を通じてどういうふうに表していくのか、そういうような思いを込めて刷新したものになっています。ファンフォーオールイントゥーザフューチャーというような、少しかっこいい英語も文字で、表しているんですけども、私たちがエンターテインメントを通してお届けするその夢、遊び、感動というものがですね、嬉しい、楽しい、泣ける、 勇気をもらうというような、その情緒の面に働きかけるものとですね、それと誰かに伝えたくなる、誰かに会いたくなるというですね、その情緒を通じて、まあ、さらにその様々な行動に波及してもらうというようなことで、まあ、バンダイナムコと、まあ、世界中のステークホルダーの皆さんや、まあ、社会が、あの、心の豊かさでこうつながる未来を、まあ、共に作っていくというような思いを込めた、あの、言葉になっております。まあ、このパーパスを作っていく上では、まあ、約3年に及ぶですね、あの、期間をかけて、まあ、海外を含む、あの、社内外の企業のイメージ調査をですね、あの、我々行ったりですとか、はい、あの、各地域における経営層、まあ、我々もグループたくさん海外にもございますので、まあ、そういった経営層とか、まあ、社員のディスカッションなどをですね、経て、まあ、このパーパスを決定したというような流れになっております。まあ、このパーパスについてですね、あの、我々社員の一人一人がですね、企業の活動の中における行動を通じて、まあ、しっかりと実践できるように、まあ、取り組んでいっているというような状況になっております。
なるほど。そして、このブランドのロゴモチーフに着目して伺いたいと思いますが、はい、漫画の吹き出しをイメージされたようなデザインを取り入れていらっしゃると思うんですが、はい、これはどういった意味が込められているんでしょうか。
はい。あの、バンダイナムコのロゴマーク、このパーパスの制定と合わせてですね、まあ、2022年の4月に、新たにデザインをしたものになってるんですけども、まあ、世界中の人々が、あの、夢、遊び、感動でつながって、まあ、驚きのアイデアが飛び交うブランドの可能性というものを、まあ、吹き出しという、まあ、これも、あの、日本の文化の、まあ、一つであるその漫画というものをですね、まあ、うまくモチーフとして使わせていただきながら、まあ、この吹き出しというものをロゴマークに取り入れることで、まあ、世界中のファンの皆さんと、まあ、コミュニケーションを取っていくというようなことで、まあ、我々のエンターテインメントの実現を、あの、目指していくというような意図になっております。
なるほど。はい、さあ、そしてパーパスを導入された2022年4月ですが、はい、あるべき姿の実現に向けて3カ年の中期計画のスタートもしているというところで、はい、そのビジョンがコネクトウィズファンズということで、はい、ファンとつながるということだと思うんですが、はい、これはどういったことを目指されているんでしょうか。
まあ、バンダイナムコグループが目指すのは、まあ、先ほども、あの、パーパスの中でも少し触れさせていただきましたが、まあ、世界中の IP ファンであったりですとか、まあ、あらゆるパートナー、まあ、グループ社員、そして、まあ、社会とつながる、あの、姿というのをですね、あの、目指している、あの、グループになっています。ここでいうそのIP というのは、あの、インテレクチャルプロパティというものの略になりますけども、まあ、キャラクターなどの、あの、知的財産のことを、あの、指しています。まあ、そういったファンの皆さんとですね、IP のファンの皆さんとですね、まあ、つながっていくということが非常に重要かなというふうに思っています。あの、現在、あの、進めている中期計画というのが、まあ、2022年にスタートいたしまして、まあ、今年で3年目ということになりますが、その中でコネクトウィズファンズというものをですね、まあ、中期ビジョンとして定めておりまして、このようなキャラクターなどの IP を軸にですね、世界中のファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会というところと常にこう向き合いながら、まあ、深く広く複雑にこうつながり合っていくということを目指しています。うん、
そしてこの中期計画の重点戦略の一つとしてサステナビリティを掲げて、はい、笑顔を未来へつなぐというスローガンとともに、はい、様々なサステナブル活動に取り組んでいらっしゃいますよね。はい、で、バンダイナムコのサステナビリティの基本方針というのはどういうものなんでしょうか。
はい。まあ、バンダイナムコグループにおいてはですね、先ほどのコネクトウィズファンズの下にですね、まあ、IP 軸戦略というものを掲げながら、ファンと共にですね、まあ、社会的課題に対応した、あの、サステナブルな活動を推進していこうというような考え方を、あの、サステナビリティの基本方針として定めております。バンダイナムコグループにはですね、まあ、このサステナビリティが、その経営戦略上のその重要な取り組みであるというふうに改めて認識いたしまして、まあ、中期計画の重点戦略の一つに、まあ、掲げているというような形になるんですけども、このサステナビリティの中においてはですね、笑顔を未来につなぐという言葉を合言葉に、まあ、ファンの皆さんであったりですとか、まあ、パートナー、従業員、社会とともに、持続可能な社会の実現に向けて共に活動を推進していくというような思いが込められております。
はい。そしてガバナンスについてはいかがでしょうか。
はい。当社のグループにおいてはですね、この社会の持続可能性というものが事業活動において非常にこう重要であるというふうに、あの、認識しているんですけども、そのサステナビリティに関する活動をよりスピーディーに決定し実行していくために、まあ、我々グループの代表取締役社長が委員長を務めますグループサステナビリティ委員会というものを中心に、まあ、推進を行っております。で、この委員会は、あの、年に2回の頻度で、まあ、定期的にこう開催されておりまして、まあ、基本気候変動の対応をはじめとする、あの、サステナビリティにおける重要課題について、協議を行い、各 各施策をこの委員会の中で検討しております。この検討によってそのグループの各社がですね、どのような施策を実行していくのかというところを当社の取締役会の中でですね、定期的に結果をこの委員会から報告していきながら、取締役がその審議監督を行うというような、あの体制下の中でガバナンスを組みながら推進をしているというような形となっております。で、このサステナビリティ委員会の下部組織であるサステナビリティ部会というものがグループでも組まれておりまして、この部会の中においてはより現場のメンバーが入りまして、このバンダイナムコグループのサステナビリティ方針に沿った活動の推進というものを取り組んでいるというような形になっております。
そしてマテリアリティについてもお聞かせいただけますか。
はい、バンダイナムコグループでは5つのマテリアリティをサステナビリティのテーマとして掲げております。地球環境との共生、適正な商品サービスの提供、知的財産の適切な活用と保護、尊重し合える職場環境の実現、コミュニティとの共生という5つのテーマになっております。従来バンダイナムコグループの方では重要テーマとして2010年に設定しましたCSR 重要項目の下でですね、サステナビリティの取り組みというものを進めてまいりましたが、国内外の様々な潮流ですとか、社会要請を受ける形で、2019年の10月から、その妥当性というものをしっかり検証いたしまして、グループにとっての重要性、そしてストークホルダーの皆様にとっての重要性を考え、このマテリアリティを特定していったというようなプロセスを踏んでいます。もちろんですね、それ以外にも取り組まなければならないテーマというのはたくさんあるかというふうに思っておるんですけども、その中でもバンダイナムコグループが我々の事業を進めていく中で、特に重要なテーマというものをこのマテリアリティとして選んだというようなものになっています。今後のグループ指針として捉えていただければなというふうに思っております。で、そのマテリアリティに沿って様々な我々も活動を行っておるんですけども、具体的には再生可能エネルギー由来の電力の導入といったようなことですとか、ここにも少しサンプルをお持ちしてるんですけども、脱石油由来のプラスチックに向けた取り組みということでですね、この辺とかは炭酸カルシウムの使ったカプセルの容器であったりですとか、カプセル自販機のですね、商品の容器であったりですとか、このプラモデル等もですね、ただのプラスチックではなく、少し卵の殻を織り交ぜて、プラスチックの比率を下げていくというような取り組みなども行っております。それ以外にも、こういったガンプラの切れ端ですね、ランナーと呼ばれるものがあるんですけども、これ商品を作り上げると余ってしまって捨てるものになってしまうんですが、これを回収して、またプラモデル製品としてリサイクルをしていくというような取り組みも行っておりまして、事業と連携したアクションプランをしっかり組んで推進しているというような状況、というような取り組みを行っております。はい、それ以外にも社会が直面しているですね、自然環境の問題に対応すべくですね、エネルギー由来の CO2 排出量削減目標というものをしっかりと掲げまして、そのステップといったところを進捗を追いながら脱炭素に向けた取り組みというものも進めていっているというような形になります。
なるほど、ありがとうございます。バンダイナムコホールディングスのパーパスやビジョン、サステナビリティの考え方やマテリアリティについてお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直也の日経切り抜きニュース、
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
金曜お昼11時35分は大人のラジオ、ライフスタイル、健康、医学、心、音楽など大人の情報をお届けします。
ピックアップ ESG。
今回は経営企画本部サステナビリティ推進室サステナビリティ推進チームマネージャー平秀幸さんにお越しいただきました。 バンダイナムコホールディングスのパーパスやビジョン、サステナビリティの考え方であったり、マテリアリティについてお話を伺いましたが、IP を活用したサステナビリティの取り組みということで、まず社内向けの啓発活動についてお伺いしていきたいと思います。で、バンダイナムコはアニメやゲームを通じてファンとのつながりを育んでこられたということで、ESG についても作品のキャラクターや世界観をファンと共有して共に未来を作っていこうという考えが軸になっていらっしゃるというところで、例えば機動戦士ガンダムはもともと地球で人口が急激に増えて資源が足りなくなって宇宙に住み始めるしかないという、そういった社会背景で描かれている作品ということですよね、はい、で、環境面ではガンダムを活用した取り組みを行っていると伺ったんですが、具体的にご紹介いただけますか。
はい、代表的な取り組みに関してはガンプラリサイクルプロジェクトといったものになります。2021年の4月から開始されたものなんですが、ガンダムシリーズのプラモデル、まあ、いわゆるガンプラのランナー、プラモデルの枠の部分、通常廃棄されてしまうものなんですが、これを全国のバンダイナムコアミューズメントのナムコの店舗をはじめとした全国の拠点で回収をさせていただき、プラモデルの生産工場である静岡のバンダイホビーセンターの方に、そこを回収して集めさせていただいています。
はい。
で、製造工場で廃棄されるプラスチックと合わせまして、一部をケミカルリサイクルの実現に合わせた実証実験の材料として、また残りをマテリアルリサイクル、そしてサーマルリサイクルとして再活用させていただいています。実はですね、このガンプラリサイクルプロジェクトを始めるにあたっては、わざわざ通常廃棄されているようなこのランナーの部分をナムコのゲームセンターの店舗に持ってきてくれるはずもないんじゃないかというようなですね、軽率の意見もあったんですが、ガンダムのファンの皆さんは、いや、ランナーもゴミではないんだと。ガンプラを作る大切な部品の一つなんだと。必ず協力してくれるはずですというですね、とても本当にガンプラ担当者のとても熱い思いもありまして、プロジェクトがスタートしました、
はい。
その結果なんですが、2021年始めた年からですね、11トン、で、22年度に21トン、そして昨年の23年度はですね、なんと40トンを超えるといったランナーを回収させていただいてます。
はい、
まあ、一つあたり100グラムも満たないランナーですので、本当に多くのファンの皆様のご協力があって、このプロジェクトは動いているんだと。いうふうに私たちは実感しています。
IP の活用では他にもパックマンやアイドルマスターシリーズを活用した取り組みもあると伺っていますが、こちらどんなものなんでしょうか。
アイドルマスターシリーズではですね、バンダイナムコグループが掲げるマテリアリティ、地球環境との共生、また、知的財産の適切な活用と保護、コミュニティとの共生といった3つの柱を軸にですね、IP を生かしたファンが気軽に参加できる、ファンとつながる、共に作るといったパーパスにつながるようなサステナブル活動に取り組ませていただいています。昨年度はですね、横浜の港未来、そして東京都の江東区、また、銚子電鉄様といったですね、皆様とコラボレーションさせていただいたのですが、アイドルマスターを愛する皆さんがですね、アイドルマスターという IP がきっかけとなって、その地域に足を運んで、そして一緒になってその地域を盛り上げるといったような結果として地域活性化につながっていると。また、通常なかなかこういうサステナビリティとか環境エコーというと、皆さんちょっと縁遠いものに感じているんですが、それじゃあアイドルマスターのライブで古着を回収しましょうとか、みんなマイカップを持ってきましょうといった形でですね、アイマスの皆さんが声かけていただくとですね、なんとファンの皆さんが本当に古着をライブ会場に持ってきていただくと。で、その結果ですね、それがアップサイクルされて、また次のイベントで新しいものに生まれ変わるといったような、そういった取り組みも今始まっています。また、パックマン。世界で最も調べられたコンピューターゲームと言われているパックマンなんですが、
はい、
世界中のファンに愛され続けているといったところからですね、日本国内のみならず、世界中で本当にサステナブル活動に様々なところで取り組んでいます。グループ会社のバンダイナムコエンターテイメントはですね、国連の生まれたですね、Playing for the Planet Alliance といったメンバーになるんですが、スマホのアプリゲーム、パックマン、を通じて絶滅危惧種の保護の重要性を伝えようといったですね、ゲーム内イベントを実施させていただいてます。また去年はですね、ゲームをしていただくことで植林を呼びかけるといったような取り組み、ゲームイベントも実施させていただきました。またそのパックマンの知名度は本当に世界中で有名なキャラクターになっているんですが、パックマンを使って地域の文化を盛り上げよう、地域のコミュニティを盛り上げよう、そういった取り組みも積極的に取り組ませていただいています。
IP に頼らない取り組みももしありましたらご紹介いただけますか？
はい。 まず私たちとしてですね、その取り組みとしてやはり、忘れてならないのがですね、まずはプラスチックといったものになります。うん、
はい、
私たちはですね、たくさんのおもちゃを作って世の中の皆様にお届けしていますが、そのプラスチックに関しては、今世の中ではですね、やはりそのマイクロプラスチック問題に起因して、プラスチックは、まあ、悪みたいな、悪者みたいなイメージがついているんじゃないのかなというようなところがあります。ただ、プラスチックというのはですね、まあ、安価で加工しやすくてリサイクルもしやすいと。で、私たちの、生活をとても豊かにしてきた材料といったことは間違いないと思っています。そんなプラスチックに対して私たちバンダイナムコグループは正しく向き合おうといったようなことを考えて、私、取り組みを進めています。それが無駄をなくしてリサイクルを進めようといったところになります。まずはその無駄をなくそうといったところなんですが、まあ、リオールの削減に関する取り組みに関しては、やはりグループ各社が石油由来のプラスチックのリオールの削減をに取り組ませていただいてます。茶殻の作られたガンプラであったりとか、まあ、卵の殻で作られたガンプラであったりとか、また石灰を使ったガンプラ、また竹で作られたガンダムであったりとか、そういったですね、通常の石油のぐらいのプラスチックを使わないような様々な素材を活用した商品開発といったものを進めています。
はい。そして、バンダイナムコさんのサステナビリティ情報を網羅したサイトというのが非常にユニークで、カテゴリーやキーワードで具体的な取り組みを検索できるようになっているということなんですね。
はい。
で、例えば、ガンダム、日本以外、トイホビーという選択肢で検索をかけると、IP を活用した教育支援事業、ガンダムエデュケーショナルプログラムがヒットするといった、こういった具合で、まあ、検索ができるというところで、まあ、情報量も多くて充実しているということなんですが、これはどういったお考えのもとに作られたものなんでしょうか？
はい。実は私たちのサステナビリティ推進室ができたのは2022年になるんですが、まあ、その時にですね、まず私たちのグループがサステナビリティに対してどう考えられているんだろうと、どう思われているんだろうということをですね、ちょっと調査をさせていただいたんですが、
はい、
実はですね、ほとんど知られていないというのと、まあ、どんな取り組みをしているのか知る手段がないといったお声がですね、とても多くありました。
はい。
で、通常ですね、企業のサステナビリティサイト、まあ、ESG サイトといったものは、株主の皆様であったり、投資家の皆様に、ESG 情報をお伝えしていくといったステークホルダー向けのサイトが、ほとんどではないかなと思っています。しかしですね、私たちのサステナブル活動というものは、私たちのパーパス、つながる、共に作るといったこととあるように、ファンの皆様と一緒に、従業員だけではなく、ファンの皆様を一緒になって取り組んでいただく、参加していただくといったことが重要と思っています。例えばじゃあライブの環境配慮しよう、古着を回収しようというのもファンの皆様があって初めてできることですし、ガンプラリサイクル、またカプセルリサイクルも、ファンの皆様がお店にそのガンプラのランナー、カプセルを持ってきていただけなければ、そういったものを実現することはできないと。
はい。
じゃあ、そのファンの皆様にしっかりとその取り組みを知っていただく、そしてファンの皆さんが参加したくなる、そういったことを考えていくためのサイトを作ろうと。言ったところで、通常 ESG サイトというと、横文字が多いとか、とても難しいイメージばかりのサイトになってしまうんですが、やはり私たちらしい、バンダイナムコらしいって言ったら何なんだろうといった時に、私たちの IP、キャラクターを使って分かりやすくファンの目線で情報を発信していこうといった形で、今のホームページの方、ウェブサイトの方を作らせていただきました。やはりそのファンの皆さんに興味を持っていただいて、知っていただいて、そしてさらにバンダイナムコを好きになっていただいて、バンダイナムコのファンになっていただくと。そういったですね、ファン目線の情報発信が私たちはとても重要ではないかなと思っています。
はい。そしてぜひ社内向けの取り組みについてもお伺いしていきたいと思いますが、サステナビリティウィークを設けてらっしゃるほか、ウェブ社内法サステナビリティバナナであったり、グローバルサステナビリティサミット、ネイチャーツアー、マイ SDGs プロジェクトなど様々な取り組み力を入れてらっしゃるとのことなんですが、これいくつか具体的にご紹介いただいてもよろしいでしょうか？
はい。ではここではですね、サステナビリティバナナと、あとはサステナビリティウィークといった2つを、ご紹介させていただければと思います。はい、私たちができたサステナビリティ推進2022年、最初に取り組んだのがですね、まあ、現状把握ということで、国内外グループ会社の約1万人にちょっとアンケートを取らせていただきました。その結果ですね、まあ、なんと、まあ、8割の、皆さんがですね、マテリアリティを知らない、方針を知らないといったようなことで、うん、やはりどこに書いてあるかわからないとか、 自分とは関係ないなという、そういう自分ごとができてないといったことが私にちょっと考えられたといったところになります。で、やはり私たちのパーパスの共に作る、つながるといった大切なキーワードがあるんですが、やはりその世界中の人々につながる前に、まず社員が一緒になってつながらなければいけない、社員が巻き込まなきゃいけないといったところで、じゃあ社員の皆さんたちに丁寧な情報発信をしようといったことで、グループウェブ社内方のサステナビリティバナナといったものを作りました。これはですね、グループのサステナビリティに関してはもう何でも情報が手に入れられると。グループの CO2 排出量であったりとか、グループ各社が取り組んでいること、国内外グループ全社のサステナビリティの目標 KPI であったりとか、そういったものが全てわかるといったことになっています。で、当初はですね、なかなか情報が集まらなかったんですが、まあ今では、こんな情報を載せてほしいとか、いうようになりまして、はい、逆にその載せてきた情報を、うちの会社にもできるんじゃないかっていう形でですね、横展開されるような形でですね、本当に今はサステナビリティ、このバナナというのは、グループのサステナビリティ活動には、もう本当に、なくてはならないものといったようなものになっています。はい、
このバナナっていうのも親しみが湧くなと思うんですけども、なんでバナナなんでしょう。
もともとですね、バンダイとナムコのところからバナナみたいなところになっていて、はい、まあバナナというですね、グループ社内法があるんですが、そのサステナビリティ版ということで今、サステナビリティバナナという形で展開させていただいています。
はい。
まあこういった取り組みを経てですね、グループの従業員、サステナビリティに対する認知度っていうのはですね、とても上がってきてまして、私たちがサステナビリティ推進室ができた時と比べると、本当約2倍ぐらいの認知度になっているというところになっています。うん、はい、ただ、だからといってそのサステナビリティに関して、バンダイナムコグループにその文化が根付いたかといったら、まだまだといったところがありますので、まあ、これからも、まあ、楽しく、エンタメ企業らしくですね、まあ、ワクワクしながらという形で、サステナブル活動に取り組んでいきたいと思っています。
なるほど、ありがとうございます。バンダイナムコホールディングスの IP を活用したサステナビリティの取り組みや、社内向けの啓発活動などについてご紹介いただきました。平さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ、日経電子版世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。今なら2ヶ月無料キャンペーン中。家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 今日は11月11日と25日に放送して好評だったピックアップ ESG、 バンダイナムコホールディングスの ESG の取り組みを前編後編通してお送りしました。ガンダムのプラモデルの枠の部分、ランナーを回収してリサイクルしたり、アイドルマスターのライブイベントで古着を回収したり、作品の世界観を生かしながらファンと共に実践する ESG の取り組みは総合エンターテインメント企業ならではと言えそうです。前編はバンダイナムコホールディングス経営企画本部サステナビリティ推進室ゼネラルマネージャー小林聡さんに、後編はサステナビリティ推進室サステナビリティ推進チームマネージャーの平秀幸さんにお話しいただきました。番組アンカーは経済キャスターの滝口由里奈さんでした。番組ホームページでは収録時の様子を YouTube で配信しており、小林さんや平さんのお話に出てくる商品や取り組みを進める現場の写真を動画でご確認いただけます。ぜひそちらもご覧ください。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。新年は1月6日月曜日12時から通常通りサステナバークとピックアップ ESG をお送りします。ここまでお聞きくださりありがとうございました。